今日は詩編の59編ですね。この59編というのは、一読して分かるけれども、この詩を作った人の周りを敵対者、命をも狙おうとするような人、そういう非常に厳しい状態の中で、この人が信仰によってその敵の力に退けようとしている、そういう内容を持っているというのがあるんです。こういう状態というのは現在の日本では少ないわけですけれども、歴史の中ではこれたくさんあったし、私たちの模範であるキリストもいつもこのような敵のただ中でおられたということなんです。日本でもキリスト信仰を続けようとしたら、さまざまな困難苦しみがあって、あと同じようにですね、絶えず殺そうとする、捕まえようとするっていう、そういう状態がずっと長く続いたというんですね。キリスト教が入ってきてからもずっとですね、自由であったのは少しの間だけだったわけですね。1549年にキリスト教が日本に初めて入ってきたんです。けれども1587年ですね、40年ぐらいしてからも豊臣秀吉が禁止令、バテレン追放令っていうのを出してから、徳川になってもずっとですね、明治政府になっても、より明治の6年までは禁止、絶対に禁止だったわけですから、このようにキリスト信仰を持つということは、日本の歴史においてもですね、500年にわたってですね、続いていますが、そのうちの400年ぐらいはずっとそういうふうに非常に厳しい状態で、ここに書いてあることが現実にあったわけですね。これはもう世界でも同じようなことだったわけですから、こういうようなことはですね、私たちと関係のないことでは決してないということなんですね。あんまり報道もされてないけど、イランとかですね、イラクとかであると、キリスト教信仰を持っているだけでですね、しばしば攻撃をされたりするということも最近で起こるようになってしまっているんですね。そういう状態があります。ですから、この聖書に書いてあることはですね、安楽な状態にふさわしいようには書いてないんです。非常に厳しい状態になった時に初めて分かるような、初めてですね、その内容がだんだん開けてくるような、そういう内容を持っているということを思います。そういう意味では、私たちの今の現在の日本ではあんまりこういうと同じようなことが今は起こらないけれども、公務員になってですね、キリスト教のことを前面に出していったり、学校の教員となってですね、キリスト信仰を嫌いだとか言ってですね、あるいは政府の批判をやってた、君がよですね、そういうような間違ってる内容だったら、すぐにそれはもう圧力を加える、攻撃を加えられるという、そういう意味ではキリストのことに忠実にですね、従っていっておったら、現在でもそれはいろいろなことが起こるということは確かですね。それで、そういったことを知った上で、読むということです。こういう状態の時に、まずこの人が思っていることは、神様の力を絶えずこのように求めているということであったんですね。人間の敵対するものの力、これも4節なんかで書いてあります。そういう敵対する力に対抗するためには、神様の力を取ってもらうということです。単にこの恐れて、そしてから逃げていくということで終わってはいけないということで、積極的に神様の力をいただこうと、神様に目を覚ましてくださいと、必死になって祈り願うということなんですね。で、悪の力を砕いてくださいと、そういったことを言っているわけです。でここでですね、この折り返しの部分が7節と15節にあるわけですね。でこのわざわざこういうふうにですね、夕べになるとその敵対するもの、敵対する力を持ったものが戻ってきて、犬のように吠えて町を巡ると、 そしてこれは何のためかというと、この18の方にはそれを書いてありますが、彼らは餌食を求めて、ということで、この、まあ、餌食っていうのは、これはもちろんキリストの例えで言ってるわけですけれども、悪を行う者がですね、何とかして相手をやっつけてやろう、やっつけやろうとしてですね、絶えず隙を狙ってるっていうこと、そういうこともこういうふうにして、言ってるわけです。で、本来夕べになったらやっとですね、安心をして眠るような時、その時に敵対する力が戻ってきて、絶えず攻撃をしようとつけ狙っている、そういう状態をここで言おうとしているわけですよね。ですからこの詩を作った人にはですね、そういう意味で安楽、安らぐ時がないぐらいに追い詰められて圧迫をされていると、そういうことであるわけです。で、そういうように、昼の間も夕方になってもなおもですね、このように口が剣を吐くとかいうことで発説になるように、その非常にこの冷たい悪意ですね、悪意のある言葉、悪意のある言葉を持って彼らはですね、この詩を作った人を詩人に迫害をしようとしていると。でここでですね、しかしということなんですね。9節とかの12節、それと17節以降とか非常にこう対照的に書いてあるのが分かります。周りは悪がたくさん問いまいているけれども、しかしというところなんですね。しかししよう、神様はそのような悪意を持った者を嘲笑われる、まるでそういうふうに何にも見なしていないと。で、神様のことを我が力やと、神様が私の砦の塔、これは以前の訳では櫓とか訳したりしよったわけですね。でここでこういうふうに、悪に取り巻かれたただ中で神様のことがはっきり分かる、こう光るということを、こういう姿勢をこの詩は言おうとしているわけです。から闇といわば光の世界というのは両方にですね、しっかりとこの人は闇の世界に取り囲まれて、それの正体をも本当の姿を 見抜いて、そして一方では光の世界、力の世界である神様のこともしっかりと見つめている、その二つで、なっておるということなんですね。この神様の力ということが、だから実説にも十二節にも書いてありますが、神様の力が彼らをいかに動揺させるか、屈服されるかをですね、みんなが分かるように、そのためにわざわざ彼らを殺してしまわないでください、力をまずみんなが分かるようにしてくださいというような、ちょっと手間ったような言い方をしておりますが、それはまあ神の力ということを特にこの人が見つめていたからだ。そして今度はこの13節以降はそういうふうに闇の力が取り巻いておってもですね、神様にしっかりする、しっかりすがるということで、神の力を知っているものだから、その神様の力はですね、必ずその悪いことをしたり敵対する人たちの力を砕いて捉えるということを13節の中で言っているわけです。これも旧約聖書独特の表現ですね。彼らを絶やし一人も残さないでくださいというのは、現代の新約から見たら非常に厳しいようなですね、とても新約聖書の精神に合わないようなことが言われていますが、もうここで、言われようとしていることは、悪の力を全部絶やしてしまうことができる方だと、そういうことの信頼は今の私たちにもそのまま当てはまるわけですね。悪人ではなくて悪の力そのものを根絶やしにする、そういうことを期待をしている姿がここで出ています。で、神様こそはですね、信じる人たちも支配するけれども、地の果て、全世界を支配しているんだと。だからどんなに悪が 広がるように見えてもですね、あくまで信じ続けるということですね。そういうふうに信頼をしっかり持っているんだけれども、一方ではその信頼をしっかり持っている中にも、この夕べになったら彼ら戻ってくる、そういう折り返しを入れてですね、絶えず信仰を挑戦しよう、信仰に挑戦しようとしてですね、悪の力が波のように絶えず取り巻いてくると、そういうことをこういう折り返しを表現していようとしているということなんですね。だけどもう一つのこの繰り返しが、これ文字通りではなく内容的な繰り返しが実節と17ですね、18、実節と17、18というものが、これが対を成しているわけです。我が力よ、あなたを見張って待ちます、誠に神は私の砦の塔で、18節にもそれがありますよね。17、18、神様こと私の砦の塔だ、苦しみの時の逃れ場である、神様は私の砦の塔、力の神母ですね、砦の塔にあって神様は悪を見張ってくださっている、で悪が攻撃をしてきてもその砦の塔にいる神様がですね、それを退けてくださると、そういう意味で砦の塔と、神は砦の塔と言っているわけです。こういう例えの仕方は私たちにはちょっとこうなかなかピンときにくいですよね。昔であればこの城壁で暮らした町があるんですね、工場で。そこに砦の塔があるわけです。だから敵が遠くから来ていてもすぐにそれを見てですね、そして、注意を呼びかけたり、あるいは攻撃をしたりということで、守るシンボル、象徴だったんですね、この砦の塔って。そういうことで、この2つがですね、この詩の内容になっているんですね。夕べになると戻ってきて、絶えずですね、取り巻いて悪をこう仕掛けてくる、誘惑をしようとする。それで一方ではこの人は我が力やと、私の砦の塔、それを繰り返して祈りの中でその言葉を思い起こすのが18、そう2つのことですねが対比的にこう比べられて置かれてあるということです。だからこの現在のような状態、世の中もですね、この悪いことばっかり見てたら全然力がなくなってくるんです。だんだんだんだん嫌になってくるんですよね。だから聖書っていうのはここにこう意味があるわけであって、我が力ということですね、この14と18の。その力ある神を知らされたのがキリスト者であると。だからどんなに周りが悪がここに言うてんならと、いつも押し寄せてきてもですね、押し寄せても、私たちはそれで、もうですね、力が失せてしまったりはしないというわけですね。力の源である神様をこの詩を作った人のように見つめると、そういうことをこの詩は私たちのメッセージとして持っているということがわかるわけです。この折り返しっていうのを犬のように吠えるとかありますからですね、ちょっとこう表面だけ読んだらあまりにもこう現実離れしているようで、この私たちと関係ないという思いがちなんですけど、こういうふうに戻ってくる悪の力をこれ象徴的に表しているわけなんですね。私たちがやれやれと、もうホッとするような時にまた戻ってくるわけです、悪の力。そういうことを夕べになると戻ってきて犬のように街を見舞って誘惑を申しようという力、そういう力をここで言っているんですね。霊的に見てそういうことをこういうふうに表しておるということです。この17編の前にもですね、これは他の訳も見ていますと、この 9節と同じでですね、他のすべての訳には17節のところにはしかしっていう言葉があるわけなんです。この訳だけないんですけどね、英語訳でも全部しかしというですね。どんなに悪の力が周りを取り巻く、繰り返し周りを取り巻く、しかし私は道からを叩いて歌を捧げることができる、しかし I will sing と言われた、 But I will sing of your might、 力ですね、 power、 But I will sing of your power というふうに、みんなこのしかしというのが入っています。これもだ、ここがまあだからこの詩はこれを言おうとしているんですね。いつでもキリスト者、神様を信じるのはしかしということができるということです。もうダメだ、もうダメだ、だんだんだんだん弱っていくんだ、しかし私たちは力を、神の力を与えて賛美をできるんだと、そういうこの外側の状態にですね、屈服させられない、そういう状態をこの詩は言おうとしているのが分かるんですね。これは公約でもそうです。一節この一つも公約説明しますけども、たった一号ですけども、これはもうこういう意味では大事なことなんですね。しかしというものがあるのかどうかというのが、これが新約聖書でもですね、よく言われているこの信仰と希望ということですね。どんなことがあっても希望があると、それをまあこの詩の17節から発せていっている、しかし私はそのただ中で賛美歌を捧げることができるのだと、そういうことでですね、17、18にこの賛美、感謝の祈りと賛美をこのような敵のただ中で、捧げておるという、そこまでこうに力がですね奪われないで、支えられていくということが、言おうとしているというわけです。だから私たちもこうした目に見えるですね、いわゆる命を狙おうと敵っていうのは今の日本ではないわけですけど、病気とかですね、人間関係とかですね、非常にこの苦しくなるっていう人もこれもおるわけです。たくさんおるんですよね。病気がこういう敵となって私たちを圧迫してくるっていうことは、もうこれはもうたくさん至るところであるし、私たちもそういう目に遭う可能性が非常に大きいわけですよね。あと10年5年すれば、そういう時に私たちも神様の力をいただいてですね、そして肉体が弱っても霊的な力がこの世に与えられるようにと、そういう時のためにもこういう詩を覚えておきたいと思うわけです。